アメリカでは人々が日常的に寄付をする、いわゆる寄付文化が根付いているということがよく言われます。前にもご紹介しましたが、日本ファンドレイジング協会っていう団体が昨年発行した寄付白書2021という資料があります。その資料に従って2020年の個人による寄付の総額をアメリカとイギリスと日本の3カ国で比べていますと、アメリカが34兆5948億円、イギリスが1兆4878億円、日本が1兆2126億円だそうです。それぞれの金額を名目の GDP 国内総生産に対する比率で計算しますと、アメリカは 1.55%、 イギリスは 0.47%、 日本は 0.23% です。名目の国内総生産に対する比率では、日本はイギリスの約半分、アメリカの6分の1以下になります。このようなアメリカの寄付文化と言われるものがキリスト教の信仰と関係があるというのは容易に想像できることです。鳥取県の鳥取大学の准教授である中智美さんという方が1915年に宗教的な寄付とコミュニティ、アメリカのメロナイト教会の事例からという題で論文を書いており、インターネットで読むことができます。これはアメリカのメロナイト派という教派の2つのキリスト教会において、献金が何の目的でどのようになされているかということを研究した興味深い論文です。鳥取大学という国立大学の学術誌に載った論文ですから、宗教的な寄付という一般的な表現をしていますが、内容はキリスト教会における献金の研究です。この研究の対象となったメロナイト派というのは19世紀のヨーロッパで誕生した最洗礼派というグループの伝統を受け継ぐプロテスタントのキリスト教の教派の一つです。武力行使や戦争に反対して社会的な弱者を援助することを重んじるという特徴があります。この論文を書いた中さんはアメリカ合衆国メノナイト教会、メロナイト・チャーチ・ USA という教派に属する2つの教会を研究の対象として選びました。ペンシルベニア州のランカスター郡というところにあるヒルサイド教会という教会とフェアビュー教会という教会です。この2つの教会は直線距離で約5キロしか離れておらず、地理的に近い地域で生活している教会によって成り立っています。ヒルサイド教会の方は20世紀の初めに建てられた教会です。伝道活動を重んじており、教会員の多くは地元出身で、地元にある中小企業に勤めています。この教会は教会員に収入の一定の割合を計画的に献金するように指導しています。そしてイスラエル教会は毎週の礼拝で捧げられた献金のうち、その一定の割合を教会の上部の組織である カンファレンスというところに転勤をします。大雑把に言いますと、このカンファレンスっていうのは私たち日本キリスト教会の仲介のようなものです。興味深いのは、年に一度教会の役員や教会員の多くが参加する献金に関する研修会っていうのがあることです。その研修会の中では、聖書の教えに基づいて収入の一部は神様のものであり、残りの収入とは区別して神様のために使うことができるようにあらかじめ準備する必要があるということが強調されます。つまり、自分の収入の中から一定の割合を最初に献金として取り分けることを習慣づけるように教えられるのです。そしてそれとは別に、メノナイト教会に限らず、キリストの福音を述べ伝える伝道活動のために献金をするということが奨励されています。もう一つのフェアビュー教会の方は、20世紀の半ばに建てられた教会です。この教会のある地域にはメノナイト教会の教派や関連団体のオフィス、事務所があるため、そこで働くためにアメリカの各地から移住してきた人々が教会員となりました。この教会では収入の中から一定の割合を献金として取り分けるということが、先ほどのヒルサイド教会ほど重要なこととはされていません。むしろキリスト教の教えの実現のために心から捧げる気持ちが大切だというふうに教えられています。そして献金の目的としては、世界や地域の弱い人々のために尽くすということが重視されます。これはメノナイト教会が伝統的に社会正義の実現や人道的支援を重んじてきたということから来るものです。そのため、この教会ではメノナイト教会の関連機関で行っている国内外での災害支援や開発援助や精神疾患のある人々への待遇改善の支援といった活動の紹介がしばしば行われています。で、これらのことを研究した中さんの論文には、献金についての2つの考え方が示されています。その一つは、個人の収入の一部は神様のものであるから、それを取り分けて神様の御用のために捧げる準備をしておくという考え方です。またもう一つは、教会自身の活動や伝道活動のために献金することに加えて、社会正義の実現や人道支援の活動のために献金をするという考え方です。で、これら2つの考え方は決して矛盾するものではありません。収入の一部を取り分けておいて準備をし、教会自身の活動や伝道活動のために献金をするという考え方を基本にして、それに加えて臨機応変に社会正義の実現や人道的支援の活動のために献金をするということができれば、きっと神様の御心にかなった捧げ物をすることができるでしょう。日本では宗教的な寄付といいますと、一方では何の準備もなく小銭を賽銭箱に投げ入れるような安易な感覚があります。また他方では、カルト的な宗教団体が 信者を洗脳して多額の寄付を強いるというような恐ろしい感覚があります。で、そのような献金ということについての間違った感覚を捨てて、教会という共同体を立て、さらに隣人、隣人にも奉仕をする神様の御心にかなった喜ばしい献金をして参りたいものであります。本日の聖書の箇所の9章の1節のところにおきまして、使徒パウロは聖なる者たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はありませんと書き始めています。聖なる者たちへの奉仕というのは、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金のことです。この献金のことについてパウロはこの手紙の8章の最初からここまでずっと書いてきています。以前にコリント教会はこの献金に取り組もうとしていたのですが、コリント教会の中のミラーなものがパウロに反抗するという事件が起こったために中断せざるを得なくなりました。そしてコリント教会の信徒たちの多くはみざらなものの側についたので、パウロは涙ながらにコリント教会の信徒たちの悔い改めを求める厳しい手紙を書きました。若い同労者であるテトスがその厳しい手紙を持ってコリント教会を訪問し、パウロの手紙を朗読したところ、不思議にも信徒たちに悔い改めが与えられました。そして信徒たちはパウロと和解してその指導に従いたいと願うようになりました。そこでパウロはもう一度若い同労者であるテトスをマケドニア州の主教会の代表である二人の信徒と共にコリントの教会に派遣して、エルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金をやり遂げさせようとしているのであります。パウロは8章の終わりの24節のところで、だからあなた方の愛の証とあなた方のことで私たちが抱いている誇りの証とを主教会の前で彼らに見せてくださいと述べています。このあなた方というのは言うまでもなくコリント教会の信徒たちのことです。そしてあなた方のことで私たちが抱いている誇りというのは、コリント教会の信徒たちはエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金をきっとやり遂げてくれると、パウロがコリント教会の信徒たちのことを誇りに思う気持ちのことです。9章の一節でパウロはこの誇りについてさらに具体的に述べています。すなわち9章の一節には、私はあなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から準備ができていると言って、マケドニア州の人々にあなた方のことを誇りました。あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたのですとあります。アカイア州では去年から準備ができているというのは、アカイア州にあるコリント教会では去年からエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金の準備ができているということです。パウロはマケドニア州の主教会の信徒たちにそのように言ったのでした。コリント教会がこの献金に取り組む心づもりをしていたということは、コリントの信徒の手紙1の16章の1節から3節のところを読みますとわかります。これは新約聖書の323ページです。新約聖書の323 23ページのコリントの信徒の手紙1、16章の1節から3節のところを私がお読みしています。新約聖書323ページの上の段のところです。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの主教会に指示したように、あなた方も実行しなさい。私が訴訟についてから初めて募金が行えることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。訴訟についたら、あなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょうとあります。コリント教会の信徒たちは、このパウロの手紙によって献金の心づもりをしていました。ただし、教会内で起こったみだらなものの問題によりまして、献金を十分に実行することができないでいました。しかしパウロはコリント教会の信徒たちに献金の心づもりがあるということを信じて、先ほどもお読みしましたように、アカイア州では去年から準備ができていると言って、マケドニア州の主教会の信徒たちに誇って言いました。すると、あなた方、つまりコリント教会の信徒たちの熱意は多くの人々を奮い立たせたのですとありますように、マケドニア州の教会の信徒たちはエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金に熱心に取り組んだのです。その様子はコリントの信徒の手紙2の8章の3節と4節にありますように、私は明かしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私に願い出たのです、とあります。ところが、コリントの教会では、献金に取り組む心づもりはあったのですが、その後に起こった、みだらなものの問題のために、未だ十分に献金を据えることができていませんでした。計画はあって、献金が始められていたのでしょうが、成し遂げられてはいなかったのです。で、このままではパウロが、アカイア州では去年から準備ができていると、マケドニア州の主教会の信徒たちに誇ったことが、虚しい言葉になってしまう恐れがありました。そこでパウロは、この度派遣するテトスと二人の信徒に、コリント教会の信徒たちが献金のための準備をするように配慮をさせようとしているのです。コリントの信徒の手紙の9章に戻りますけれども、9章の3節のところには、私が兄弟たちを派遣するのは、あなた方のことで私たちが抱いている誇りが、この点で無意味なものにならないためです。また私が言った通り、用意していてもらいたいためです、と記されています。あなた方のことで私たちが抱いている誇りというのは、パウロが、コリント教会の信徒たちが、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金の用意ができていると誇ったことです。そして、私が言った通り用意してもらいたいというのは、先ほど読みした箇所にありましたように、各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておくということです。テトスと二人の信徒が先にコリントに行った後、パウロ自身もマケドニア州の教会の信徒たち何名かを連れて、 コリント教会を訪問する予定でした。その時にもしコリント教会で全く献金の用意ができていなければ、マケドニア州の教会の信徒たちはコリント教会では去年から献金の準備ができているとパウロが言ったのは嘘だったのかと思うことでしょう。教書の4節に、そうでないとマケドニア州の人々が私と共に行ってまだ献金のできていないのを見たら、まだ用意のできていないのを見たら、あなた方はもちろん私たちもこのように隠しているだけに恥をかくことになりかねないからですとあります。これはパウロの言ったことが嘘になってしまわないようにということでしょう。この聖書の箇所はパウロが私に恥をかかせないでくれと自分の対面のために言っているようにも聞こえます。しかしあなた方はもちろんというその言葉にはコリント教会の信徒たちが献金の心積もりだけをして十分に実行していないために恥をかくことがないようにという深い配慮の思いが込められています。それに続く9章の5節の前半に、そこでこの兄弟たちに頼んで一足先にそちらに行って以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いましたとありますことからも、コリント教会の信徒たちが献金の用意をしていないということで恥をかかないようにというパウロの深い配慮が感じられます。それでは5節の後半にあります、渋りながらではなく惜しまず差し出したものとして用意してもらうためですとあるのはどういうことでしょうか。渋りながらと翻訳されているプレオネクシアというギリシャ語は自分の受け取り分以上を欲しがる状態のことです。ギリシャ語の辞典には自分の受け取り分以上を欲しがる状態と解説がされています。つまりコリント教会の信徒たちが神様にお捧げする分をも自分の分にしようとしている状態ということです。で、これを私たちが用いている新教訳の聖書は渋りながらというふうに翻訳をしているのです。また惜しまず差し出されたものと翻訳をされているエウロギアというギリシャ語は祝福の行為やそれによって受ける益を表しています。これもギリシャ語の辞典に祝福の行為やそれによって受ける益ということが書かれています。実は5節の前半にありますあなた方が約束した贈り物という箇所のこの贈り物と翻訳されている言葉もその同じエウロギアという言葉なのです。そこで考えてみますと人の収入というのは神様からの祝福として与えられるものです。そして自分の与えられた収入を他の人たちのために使うのは神様の祝福を分かち合う行為です。コリントというのは商業や交易で繁栄した町でしたから、コリント教会の信徒たちの中には裕福な人たちがいました。もちろん裕福な人たちだけではなくて貧しい人たちもいました。 裕福な人たちは収入という形で神様から与えられた祝福を他の人にも分かち合う義務がありました。なぜかと言いますと、旧約聖書の族長のアブラハムが神様によって祝福を与えられたときに、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると言われましたように、聖書の教えでは祝福というのは独り占めをするものではなくて他の人と分かち合うものだからです。そのような神様からの祝福を分かち合うという考え方に基づいて、私たちが用いているこの新旧約聖書は、祝福という意味のエウロギアという言葉を、惜しまず差し出したものと翻訳をしているのであります。で、このように聖書を詳しく学んでまいりますと、パウロの教えている考え方というのがはっきりしてきます。エルサレムの貧しい信徒たちを支援するための献金は、神様からいただいた祝福を自分だけのものにしないで、他の人と分かち合うという考え方に基づいているのです。そして、人の収入というものは、全部が自分のものではなくて、神様にお捧げして、他の人に使ってもらう分が含まれているという考え方です。本日の説教の始めに、アメリカのメロナイト派という教派のヒルサイド教会では、自分の収入の中から一定の割合を最初に献金として取り分けるということが教えられているとお話をいたしました。旧約聖書のレビ記の27章30節というところには、土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである、それは聖なるもので主に属すと定められていました。したがって旧約聖書のイスラエルの人々は収穫の10分の1を神様に捧げるようにと教えられていたのです。しかし私は農業と牧畜で生活をしていた旧約聖書の時代の人々に対する10分の1を捧げるという掟を、複雑な資本主義社会で生活する現代の人々にそのまま当てはめない方が良いだろうと考えています。つまり現代のような豊かな人と貧しい人の格差が大きい社会では、豊かな人は10分の1より多く下げるのが良いでしょうし、貧しい人は10分の1より少なくて良いでしょうと考えています。自分の収入のうちのどれだけの割合を神様にお捧げするかということは、それぞれの人が祈りつつ考えてくださればよろしいでしょう。いずれにしましても、自分の収入の中で一定の割合を神様に捧げるように準備をして、そして教会を通してなされる神様の働きに使えることができれば、それはその人にとっても、またその捧げられた献金によって養われる人にとっても本当に幸いなことだと思います。そのようにして 神様から与えられた祝福を、また神様の御用のために捧げていくときに、祝福というものがその人自身にも、また周りの人々にも広がっていくのだということを、私たちは心に留めたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、パウロはコリント教会の信徒の人たちに、エルサレムの教会の貧しい信徒たちのために捧げ物をするようにと指導しました。神様、今日の教会においても、キリストの福音を述べ伝える人を支援することや、また小さな弱い教会を支援するために、いろいろな教会で献金が捧げられ、そしてそれが用いられております。自分に与えられたもののうちのどれだけを神様にお捧げするかということは、現代の複雑な社会においてはなかなか難しい問題ですが、それぞれが持ち物に応じて聖霊なる神様のお導きに従って、神様の御用のために喜んで捧げ物をし、またさらに祝福を受けていくことができるように、どうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。